今日は筑波の歌声ということで、関東地方の日立の国、茨城県の筑波山ですね、筑波山をめぐって1300年前の庶民の歌声を聞いてみましょう。茨城県日立の国ですね。日立の国には万葉集が大変多いんですよ。それはね、高橋の虫麻呂という都から来たお役人の歌、素晴らしい歌がたくさんある。それから吾妻歌がね、12首あるんです。それから咲森の歌が10首ある。したがって日立の国の中で万葉の土地の名前が出てきますね。それは関東地方では一番多いんです。歌の中に48、それから歌の台詞前の言葉ですね、言葉書きに12、それから左中といいまして左の中ですね、それに13、計73も出て、関東地方では一番土地の名前がたくさん出てくるんですね。それではまず今日は吾妻歌の筑波、それと咲森の歌の筑波を見てみましょう。吾妻歌と申しますと、万葉集の牧野十七に230首あるんですね。それは吾妻歌が万葉の中に入るのには都の人の力を借りなきゃできません。だって文字のない人々の世界だものね。しかしその230首はね、まず東国の庶民の間で、農民庶民の間で歌われていた歌と見ていいと思うんです。それで、万葉集に出ているところでは東国と申しますと、どこからの歌があるかっていうと、静岡県ね、遠江伊東です。それから信濃、長野県ですね、伊北、北は福島県までございます。ではその中の今日は日立の筑波山の吾妻歌、先ほど申しましたように日立の国の吾妻歌は全部で12ある中で11首も筑波山が出てくるんですね。ということは筑波の麓に農村があって、そして筑波の山を中心として、筑波の神を中心として農村が営まれ、そこでたくさんの歌が歌われていたことがわかりますね。ではその一つ、つくばねに雪かもふらる、稲をかも悲しき頃が二の干さるかも。歌の意味はね、筑波山に雪でも降ってんのかな、稲をかも、いやいやそうじゃないよ。悲しきっていうのは、悲しいっていうのはたまらないっていう感情で、これはかわいいんですね。かわいいあの子ちゃんが布を干してるのだよ、こういうわけですね。筑波山に雪が降ってんのかな、いやいやそうじゃないよ、かわいいあの子ちゃんが布さらしてるんだよ、まあ、こういう意味ですね。今まで貴族の人たち、宮廷の人たちの歌が多かったけれど、今日は全く庶民の歌ですよ。で、今この歌でいろいろ考えられるところを述べてってみましょう。筑波根に雪かも降らる稲をかも、悲しき頃が二の干さるかも。吾妻歌っていうのはね、一字一音で書いてあるんです。万葉仮名で書いてあるんですね。ただ地名だけ、筑波なんていうのは一字一音ではないけれど、したがって一字一音式で表記してあるっていうことはですね、面白いことは当時の方言が、筑波山地方の方言がそのまま残ってるんです。例えば今の歌で布のことを布と言えなかったんですね。そう言っては悪いけれど、例えばね、福島県や茨城県の方、言葉が今でも違うでしょ。福島県じゃなくて福島県になるように、じゃあ布のことを布と言わないで二のって言ったんですね。それがそのまま出てくるということはですね、実に貴重ですね。古代の日本の国語の歴史を考える上でとっても大事だ。その次、また筑波根に雪かも降らる稲をかも、悲しき頃が二の干さるかも。かもかもかもと三つあるでしょ。ふらるほさる、だいたいふらるほさるというのも田舎言葉です。ふれるというべきですね。それから布干せるかもなん、それをふらるほさるという。で、しかし音楽的には大変面白い。かもかもかもが3つあり、ふらるほさる、つくばねに雪かもふらる、稲をかも悲しき頃が二の干さるかも、こうでしょ。非常に音楽的ですね。ということはこういう歌はね、個人の歌じゃないんですね。みんなで歌う歌なんです。庶民農村の間で歌われる歌なんですね。それだから音楽的でなくちゃならない。 そして同時にですね、言ってることが極めて単純なんです。雪か布か、それだけなんね。可愛いあの子ちゃんが、これは男の心ですね。好きな人が向こうにいて、これは失恋じゃなくて特恋の方ですよ。いい気持ちで、あ、雪かな、それとも布さらしてんのかなとこう言って得意になってるような歌ですね。言ってることがすこぶる単純でしょ。すなわちね、東歌っていうのは庶民の間で歌われる歌ですから、単純に、決してその個性的なものじゃないんですね。非個性的な歌です。それで誰にでもその気持ちは分かる、通じる歌でなきゃ。みんなのだって、こういう歌は共有財産だもん。みんなで歌う歌、今日だって基礎節見てごらんなさい。テレビラジオでやる基礎節は、あれは歌いものだ。そうじゃなくて基礎へ行ってごらんなさい。本当に成長基礎節聞いてますとね、おめでたい時とかなんとかいろんな時にみんなが歌う、ね、内容も実に単純でしょ。分かりいいんですね。このつくばねに雪かも降らるいなおかも、悲しき転がにの干さるかももそうです。雪が降ってんのかな、いやいや、かわいいあの子が布さらしてんのかって言ったら、それだけですね。それはどういうことでしょう。言うなら生活環境が実に生き生きと描かれてる。だって筑波山のふもとはですね、あの辺りは布をさらすことが盛んだったんですね。言うならば関東地方でね、当時の朝廷に貢ぎ物として布を持っていった。その布を持っていったのは日立の国が一番多いんですよ。日立と武蔵。じゃあこれは布をさらす人たちの間の歌なんだ。もっと言うならね、決して美のために歌を作ってはいないんです。これは言うならば、おそらく布をさらす人々の間の労働作業家であるかと思われますね。もっと言えば、つくばねに雪かも降らるよいよい、稲尾かも、悲しき頃が二の干さるかも、よさこいって言ったような感じの歌ですね。おそらくそうした労働作業家ででもあったでしょう。だからこういう歌は生活の中から生まれた歌ですね。歌人によって作られた歌ではない。だから東歌は全部作者未詳です。そんな作者なんていらない、ね、みんなの間で歌われる歌、生き生きとした生活の歌。じゃあ文学なんていうものとは違いますよ。文学以前の世界ですね。歌ってみましょう。もう一度。つくばねに雪かも降らる稲尾かも、悲しき頃が二の干さるかも。頃っていうののろはね、愛称ですね。今でも言うでしょう、犬の子っていうよりも犬頃って言った方がいいでしょ。じゃあ可愛いあの頃だ、あの子ちゃんっていうと、つくばねに雪かも降らる稲尾かも、悲しき頃が二の干さるかも。じゃあまた別のつくばさんの歌、東歌。おつくばの刺激、この迷う立つ鳥の、めゆかなおみんさねざらなくに。ちょっと一遍お聞きになっただけでは意味がわからないかもしれない。おつくばって、つくばをきれいに言って、おつくばって言うんですね。おつくばさんの刺激、この迷っていうのは、刺激、たくさん茂ってるでしょ。みっちり茂ったこの間からということ。この迷っていうのは、この間より、飛び立つ鳥。キジなんかがバサバサーっと飛び立つでしょ。その鳥が飛び立つそのように、目ゆかなおみん、目だけでお前さんを見てなきゃならないかね。もうチラチラッと飛び立つように、シュカシュカッと、ほんのチラッとよ、チラッとだけお前さんを見ていなきゃならないのか。さねざらなくに、ともねもしないのにさって、お前ちゃんとともねもしないのにさ、こういうんですね。まあこういうのを皆さん初めてお聞きになったら、わあ、これはすごいような歌だなと思いになるかもしれない。だってこの人たちは、歌う人たちは教養のある都会人、宮廷人などとは違うんですよ。それだから極めて生活的、それはある点では露骨であるかもしれない。露骨であってもね、そこにはこの人たちの心情が役所としている。これが東歌の世界ですね。筑波山に行きますと、僕はね、筑波の山のふもとをあちこち歩きました。そうしたら本当に、おつくばの刺激、この前を立つ鳥の実感を味わうことができた、ね、あらーと思って、もう姿は分かりません。バサバサーっと音が立って、こっちがびっくりしちゃいますよ。しかし鳥の姿はチラッとしか目に映らない。そのようにチラッとだけお前さんを見るのだろうか、ともねもしないでさ、こう歌うんですね。こういう歌は、あるいは 歌書き、都の方では歌書きですね、東国では歌会といいますが、結婚の機会などに歌われた歌であるかもしれません。おつくばの刺激、この前を立つ鳥のめゆかなおみんさねざらな国。おつくばの刺激、この前を立つ鳥のなんていう比喩はね、実に斬新でしょ。都の歌人たちが思いもつかないことですよね。朝晩筑波山のふもとで暮らすところの人たちは年中体験することですね。刺激、この間から飛び立つ鳥、ちらっと言うためにこんな精神なね、新鮮な生活に即した比喩が出てくるっていうとこは吾妻歌の強みですね。まあこんな歌がね、筑波山のふもとに吾妻歌11首あるんですよ。そこでちょっと筑波から離れますけれど、東京の多摩川ですね、多摩川にやはり布さらしの歌でこんな歌がある。多摩川にさらす手作りさらさらに、何ぞこの子のここだ悲しき、ね、多摩川でさらしている手織りの布、手製の布、ね、それがさらすさらさらで音楽的効果です。さらにさらに、どうしてこの人がこんなにも可愛いのか、むちゃくちゃに可愛い、こういう歌がありますが、今なぜこの歌の話をするかっていうと、実にここにまた大切なことがある。それはね、こういう歌い物、民謡というものはね、歩いていくということです。どこを歩いていくんでしょう。時代を飛び越えて歩いていく、ね、後の時代までも歩いていく、土地を変えても歩いていく。例えばね、神奈川県の三浦半島に岬というとこあるでしょ、三浦岬。あそこにこんな歌がある。三浦岬にどんと打つ波は、可愛い男の度胸定めって言うんですね。あれ船歌でしょ。そうするとね、船漕いでいく人が伊豆行きますと、伊良岬にどんと打つ波は、可愛い男の度胸定めって、こうやって地名だけ変えてどこにでも広がっていくんですね。じゃあこういう、まあ、民謡のようなものは歩いていくという。それはどういうことかっていうと、多摩川にさらす手作りがね、平安朝時代にも歌われてるんですよ。どこで？甲州で、甲斐の国、山梨県ですね。それから筑波根に雪かも降らる稲尾かも、悲しき頃が二の干さるかも、も時代を飛び越えるってずっと後々まで歌われて、そしてどこで歌われるか、山梨県で、甲斐の国で、二つの歌が合体してね、一つの歌ができちゃった。その証拠があるんです。平安朝時代にね、付属歌、風俗歌と書いて付属歌、民謡ですね。その中にこういうのがあります。平安朝時代ですよ。貝金に白きは雪かや稲尾さの、貝の毛衣やさらす手作り、さらす手作り。面白いでしょ。貝の山で白いのはあれは雪かな、稲尾さの、稲尾かもがとうとう林言葉みたいになって意味不明になっちゃって、稲尾さのに変わっちゃう、ね、いやいやとでも言う心持ちかな。貝の毛衣だよ、ね、白いのは雪か、貝の毛衣だよ、いやいや、さらす手作りだよ、さらす手作りだよ。これはおそらく多摩川にさらす手作り、さらさらに、何ぞこの子のここだ悲しきと、筑波根に雪かも降らる稲尾かも、悲しき頃が二の干さるかも、この二つがね、流れ流れて平安朝時代に甲州で合体して、貝金に白きは雪かや稲尾さの、貝の毛衣やさらす手作り、さらす手作りとなるんでしょうね。こういうことを思うと、庶民の間の歌って面白いですね。で、どうして今の人がこんなに歌を作るのに苦労するのに、古代の人歌知ってたのか、これはまた大変な問題だけれど、しかしね、今の人は言うなら歌を失っちゃってますよね。失っちゃってるから、例えば田植え歌も歌わない、働く歌も何にも歌わない、歌なぞ歌わないでしょ。その代わり歌うたいの人の、歌を歌う人の真似をしたり、いろいろして楽しむでしょ。そういうふうに変わってきた。しかしね、この間まで実は生活する人はみんな歌でやったんですね。働いた、田植え歌もそうでしょ、地付き歌もそうでしょ、あるいは線路を直す人たちも歌いながらやっている、子供たちはわらべ歌を歌うというわけで、もうみんな歌っていましたね、この間まで。で、吾妻歌の11首のね、筑波さんの歌を見ますというと、これで1300年前の筑波生活、筑波の庶民の生活の歌声が直に役所と聞こえてくる、そういうような歌ですね。それじゃあね、同じその地盤から生えた、生まれた筑波の咲森の歌を見てみましょう。吾妻歌と同じ地盤 で先守のというのはですね、大化2年の御事のりにも先守と出てくる、西暦646年ですね。しかしね、万葉集でいう先守というのは西暦663年に朝鮮と戦争して新羅征討して負けたでしょ、大敗した。その翌年に、もう長い間の朝鮮の今日の言葉で言えば植民地、古代のそういうところを失ってしまったから、朝鮮がいつ攻めてくるかわからん、壱岐対馬に先守を置いた、あの先守ですね。それで、万葉集に出てくる先守の歌は天平正保7年の2月先守交代の時の歌なんです。西暦755年、今から、まあ、大雑把に言って1220年ほど前の歌ですね。その中にこういうのがあります。筑波さん、世間の方によく知れてるのはどういう歌かっていうと、中野氷と言いましてね、今の水戸のそばなんですが、水戸の北の方ですが、そこの大舎人部の千文という人の歌で、知られてる歌は、あられふり鹿島の神を祈りつつ、すめらみくさに我は気にしよ。お年を召された方はこの歌はよくご存知だと思う。だって戦争中に今日よりは顧みなくて大君の四股の見立てといでたつ我はって、まるでポスターみたいに言われたでしょ。それに次いで有名なのがこれです。あられふりっていうのは枕言葉で、ね、あられふるが降ると鹿島しいでしょ、うるさいと。それで鹿島の枕言葉です。鹿島神社は武運長久、武の神様でしょ、竹三日月の神で、鹿島の神にお祈りして、自分はスメラミクサとして天皇の軍隊として、私は来たのだよ、うーんと、そう言ってる歌ですね。じゃあそれは戦争中に割と言われた、ね、でところがね、万葉集の先守の歌を見ますと、戦争型に、例えば滅私奉公、今日よりは顧みなくて大君の四股の見たいと言い立つ我は、滅私奉公だっていうふうに説明できる歌っていうのは、先守の歌は約100首ほどですが、その中に10首ぐらいしかないんですよね。あとはどういうのかって言えば、みんな妻から離れがたい、お母さんから離れがたい、お父さん、子供から離れがたい、そういう歌ばっかりですよ。実はそれが人間の心情ですね、真心でしょう。じゃあここで、あられふり鹿島の神を祈りつすめらみくさに我は気にしようと歌った同じ人が万葉集の中でこう歌ってます。つくばねのさゆるの花のゆとこにも悲しけ、いもぞ昼も悲しけ。つくばさんのこれもね、先守の歌も一字一音で書いてあるから、ユリの花のことを茨城県の人は、日立の人はユリって言えなかった、夜って言ったんですね。で、夜の寝床、夜床と言えないでゆとこって言ったんでしょ。だから筑波さんのサユルの花、ユリの花のゆじゃないけれど、これは音楽的効果ですね。筑波根のサユルの花のゆとこにもとこうなる、ね、夜の寝床、ゆとこってのは夜の寝床、夜の寝床でも悲しきってのは先ほどありました、可愛いって言うんですね。本当なら都言葉で言えば、悲しき芋ぞ昼も悲しきなん、それを悲しき芋ぞ昼も悲しき、可愛いあの子ちゃんは昼も可愛くて可愛くてたまらない、夜の寝床でも可愛いあの子ちゃんは昼も可愛くて可愛くてたまらない。こんな話どっかで聞いておられたらですね、うわーすごいこと言ってるな、これ発売禁止じゃないかと思うかもしれませんね、ほら東歌や先守歌に慣れていらっしゃらない方見たら、うわー肉体の文学だぞなんと思うかもしれない、そう思ってもいいかもしれませんよ。しかしね、決して大敗的な肉体の文学とは違うんですね。すこぶる健康です。だって教養のある人と違いますから、飾ることを知らないんです。自分のぶっきらぼうの気持ちを言う以外にないんですね。この歌なんて筑波さんの百合の花を思ってるでしょう。筑波さんの百合は今頃綺麗だろうな、それから百合の花みたいに我が女房、これ結婚して間のない人じゃないでしょうか、大舎人部の千文は、百合の花みたいに彼女は綺麗だったな、可愛かったな、ああ夜の寝床でも可愛いあの子は昼も可愛くて可愛くてたまらない、湯床にも悲しけ芋ぞ昼も悲しけ。歌は音楽ですから、2回の波で打ち上げていくでしょ。それはね、この歌と同じような気持ちは、この間の楽しい思い出ではないけれど戦争中にもあったと思いますよ。ニューギニアかどっかの塹壕の中でね、 結婚して間のない人は本当に妻のことを思ったでしょうね。ゆとこにも悲しけ芋ぞ昼も悲しけと思った人は決して1300年前ではないに限らない、今だってあるんです。ね、つくばねのさゆるの花のゆとこにも悲しけ芋ぞ昼も悲しけ、本当にこの歌は今日の言葉で言えば私に徹する心でしょ。実はそういう心があるからこそ、あられふり鹿島の神を祈りつつ、スメラミクサに我は気にしようがあるんです。このあられふり鹿島の神をただ1300年前から日本人は古軍の意識があったぞなんて言ってはとんでもないと思います。これはね、人間ですもの、妻が恋しい、お母さんが恋しい、お父さんが恋しい、ね、離れがたい、そういう思いはみんなあるでしょ。それで胸の中は格闘してるんですね。その苦しさでもってある瞬間に抑えた歌があられふり鹿島の神ですね。ああ俺は鹿島の神にお祈りしてスメラミクサとして俺は来たのだ、うーんって言って自分のその苦しい気持ちを瞬間抑えた。次の瞬間にはまた夜の寝床でも可愛い彼女は昼も可愛くてたまらないとこうなるんですね。そうしてくればですね、咲森の歌なんていうのはやっぱりね、日本人のある限りね、この心はいつまでも生きている心ですね。本当のズバリで言えば心情の輝きという言葉で言うことができはしないでしょうか。またこういう歌もある。浦部の広方という人は筑波山を持って立ち花の下吹く風のかぐわしき筑波の山を越えず荒めかも、まあ今のように改良されたみかんではありませんが、今も筑波みかんと言いますね。今も橘の下吹く風のかぐわしきは味わうことができるんです。あの麓へ行きますと、橘の下吹く風のかぐわしい筑波の山を恋ずあらめかも、恋焦がれないでいられようか、いられはしないぞ。筑波の麓出身の咲森はね、遠く故郷を離れて思うことは何でしょう。懐かしい故郷のローカルカラーです。筑波さん、今頃橘の下吹く風がさぞかぐわしく吹いてるだろうな、あの筑波の山を恋焦がれないではいられないよ、こう歌うんですね。さて、あずま歌と咲森歌の筑波さんの歌を見てきましたが、筑波さんをめぐってね、ここには農村、1300年前の農民、農庶民の間の生き生きとした心をよみがえらすことができるでしょ。ものすごく素朴ですね。まさにこれらはね、作られた歌じゃなくて生活の中から生まれた歌、文学ではありませんよね。文学ではないが、文学意識なんていうものはないですよ。山辺の赤人の創作意識っていったような、そんなものはないんですね。ないが、そこにある大変な素晴らしいものは心情の輝きです。それはね、品のないことも歌われてるけれど、品のないことを抑えてもっと輝かしいものは何かといえば、この人間の持つ心情の輝きじゃないでしょうか。そこにかえって文芸ではないけれど文学のふるさともあると思う。そう思ってくると、万葉集の中に吾妻歌や咲森歌のようなのがあるということは、万葉集の貴重さをね、尊さを一層増すものではないかと思います。皆さんもまた筑波山の麓などを歩いて、この万葉の筑波の歌、吾妻歌、咲森の歌などを思いながら筑波の麓を歩いてごらんなさい。橘の下吹く風のかぐわしき筑波の麓、とても素晴らしいと思う。それでは今日の歌を皆さんとご一緒に歌ってみましょう。筑波の歌声ですね。まず吾妻歌。筑波根に雪かも降らる稲尾かも、悲しき頃が二の干さるかも、おつくばの刺激この迷う立つ鳥のめゆかなおみんさねざらなくに。今度は咲森の歌、大隣部のちぶみの歌ですね。つくばねのさゆるの花のゆとこにも悲しけ、いもぞ昼も悲しけ、あられふり鹿島の神を祈りつつ、スメラミクサに我は気にしよ、立花の下吹く風の かぐわしきつくばの山を越えず荒めかもって